はい、皆さんこんばんは。夢見の温泉村、音楽厳選かけ流しのお時間です。私は毎度お騒がせしておりますガラスの40代だった夢見の温泉村村長の夏志里でございます。毎回申し上げておりますが、この番組はですね、インディーズメジャーを問わず心から溢れ出る音楽だけを紹介していこうという番組でございますが、コアな音楽リスナーをどんどんどんどん増殖していこうというのが真の狙いであります。本日もお休み前のひととき、しばしお耳を拝借、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ、本日もですね、早速番組をスタートしていきたいと思います。ゴールデンウィークも終わりまして、もう5月半ばですけどね、なんかいきなりね、30度超えの日もあったりして、気温の変化に体がついていきませんね。いやー、もう参りました。この夏は一体どうなってしまうんでしょうか。ところでですね、今六本木の森美術館で NS 春社展というのをやってるんですけれども、インドのアーティストの作品展なんですけれども、まず行って驚いたのがですね、写真撮影自由なんですね。最近こういうのが増えてるみたいで、どんどんどんどんね、インスタグラムとかフェイスブックで拡散してくださいということなんですね。今まで行った作品展っていうのはほとんど私はやっぱり撮影禁止とかね、そういうのが多かったんで、ちょっとびっくりしましたけれども、この敷居の低さは嬉しいなと思いましたね。それからね、作品がとっても自由で驚いたんですけども、例えばですね、子供たちがタコ揚げをしていて、それが戦闘機に引っかかって絡まってるっていう絵があったんですね。インドはご存知のように、ガンジーが非暴力を訴えてね、独立そして近代化を成し得た国ですのでね、暴力を否定するイメージが強いんですけども、やはり近年ですね、インドはパキスタンとの紛争を抱えてましてね、核兵器も所有しておりますしね、そういったことに対してやはりアーティストたちが、いやいや、やっぱり暴力はいかんよと、武器はいけないよというふうにね、声を上げているんだと思うんですけども、子供が上げているタコの糸が戦闘機に絡まってるなんてね、なんかそういう絵を見るとね、なんかこう真の強さっていうかね、こういうふうにやっぱり声を上げていかなきゃいけないんだなっていうふうに思いましたね。興味のある方はぜひ森美術館に足を運んでみてください。6月の11日まで六本木ヒルズ森タワーの53階にある森美術館で開催されております。 NS 春社展、ぜひ検索の方もしてみてください。さあ、それではですね、本日もゲストコーナーやってまいりました。先週に引き続き、ジャズシンガーの斉田よし子さんをお招きしております。どうもこんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
は
い、
だんだんね、暖かくなってきましたけれども、
はい、
暖かいのは暑いのは得意ですか。
好きですね。
あ、そうですか。
はい、
あ、もう
全然なんか解放、される感じでいいですね。会話的になって。
あ、そうですか、はい、なるほどね。じゃあちょうどいい季節になってきましたね。
そうですね、はい。
花粉の方とかも多いですけど、斉田さんそういうの平気？
私はまだデビューしてないと思ってるんです。なんかもしかしたらそうなのかな、風邪でしょうって思って。
一応そういう時もあります。
あります。
私はね、去年、あれって思ったんですけど、今年は絶対そうだと思ってますよ。
あ、そうですか、一応まだ大丈夫だと思うんですけどね。
あ、そうですか。
いつ出るか分かんないですもんね。
はい、あ、そうですか、分かりました。先週もですね、斉田よし子さんのブルゼットというアルバムのお話をいろいろ伺ったんですけども、ね、はい、これがね、やっぱり日本で音楽活動している我々としては、へえ、そうなのっていう面白い話がすごくいっぱいあって、
ね、
どこからこう何を聞いても結構興味津々なんですけども、これ全部ご自分で、
はい、
ミュージシャンも、
ね、そうですね、
スタジオはブッキングされたっていうことなんですけど、はいはい、なんていうか、こうブッキングしたりすること自体は割と簡単だったんですか、それも難しかった？
まず最初そのピアニストに、コンタクトを取って、
はい、で
実際ニューヨークでお会いして、
うん、
それで、でもその人がやっぱり他 の, ベースとかドラムは呼んでくれたんですね。
あ、そうですか、はい。
なのでそれが、やっていただいたので、
はい、
それはかなり楽でしたね。
あ、そうですか。
でギタリストの方も、
うん、
彼を通して連絡先を、
うん、あ、そう、
はい、聞いたり。
じゃあそのなんていうか、その方とはどういうギターがいいとか、
なんか最初はね、あれだったんですよ。そのピアノの人が自分のトリオだけでっていう、
うん、
本当は話だったんです。いや、もちろん私もそのトゥートシールマンさんの あのライブを見に行った時に あなたがケニーさんが、弾いてるから、うん、でそれでお願いしたいで、うん、トゥーツも入ってもらいたいとは一応ね、うん、メールで送っといたんですけども、でもやっぱりトゥーツは高いよ、
うん、
って言われて、でそもそももちろんケニー・ワーナーというピアニストも世界的に有名な方で、うん、僕だけじゃ不満なのみたいな、ちょっと最初ちょっとね、あちょっと切れてるなこれって、
あ本当に
思った時、
難しそうだな、
そう結構ね、そういう風なかなと思ったんだけども、もうせっかくここまで来た、うん、だからやっぱりほんのツツシルマンスというような夢だったのでつった言ったら、その彼のケニー・ワーナーさんのマネージャーがトゥート・シールマンスさんがアメリカでツアーをする時のそのエージェントだったんですね、うん、だからその人を紹介してくれて、
うん、
でいろいろ話がつながったっていうのがあります。
へ
え。そしてギタリストの人も、うん、LA から呼んだんですけども、なんで俺のピアノだけじゃ不満かっていう感じで、うん、彼もそのギタリストもセルジオ・メンデス、
うん、
66なんて言って、うん、その時1966年に日本にも公演に来たりなんかするそういう方だったんで、その人 LA から呼んだりするのも私が連絡したんですけど、その連絡先も一応ピアノの方から、教えていただいて、
すごい行動力ですね。
その時はね、私人生の中で、あ自分はこんなにずうずうしくいろいろ頼めちゃう人間なんだなってその時思いましたね。
あそうですか。私ねその頃の斉田さんのフェイスブックを拝見したことなんですけど、なんか多分お友達だったと思うんですけど、なんか本当にやっちゃったんだねみたいなことをね、うん、書いてましたよね。
そうですね、みんな、いやもうそうですよね。
ということは前々から公言してたんですね。
そうそうそう、
私はツーツーシーズマンスやるぞみたいな、
でいろいろいろんな人に日本の中でもそのやったジャズのやっぱり素晴らしいピアニストの方に相談したりとか、うん、でそのコンタクトの取り方とかも紹介してもらったりとか、
はい、そうですか。じゃあ早速ね、
はい、
一曲聴いていただきたいと思います。
はい、はい、じゃあアルバムタイトルの曲でブルーゼット。
はい、斉田芳子さんのアルバム「ブルーゼット」からタイトル中の「ブルーゼット」聴いていただきました。
はい、
はい、これ前回ゲストにお呼びした時も聞いたかもしれないんですけど、
はい、
このタイトルにしたのは どういう狙いっていうか。
この曲はですね、その「ブルーゼット」っていうのはトゥート・シールマンスが作曲をした曲なんです。
はい、
なのでこの曲やっぱりアルバムタイトルにしたかったし、で彼もねこの曲を毎回自分のアルバムに入れてるんです。まあ何曲か彼が作曲した中でも一番代表曲とも言えますね。
はい、あそうですか。なるほど、わかりました。さっきはちょっとブッキングの話とかねいろいろお聞きしたんですけども、
はい、
レコーディング期間っていうか、
はい、
どれぐらいやられたんですか、スタジオでは作業は。
そうですね、ニューヨークのスタジオではみんなでせーので撮って、うん、一緒に撮って2日間、
はい、
でもほとんどね1日目にね12曲中9曲とか8曲とか、ただ一つアレンジが難しい曲があって、
うん、
今日のベストはこれだけど明日もう一度撮り直そうっていうのはありましたね。
あそうですか。
はい、
あちらで感じたなんていうかこうそのミュージシャンシップっていうか、
はい、
こっちのジャズミュージシャンはこうなのかみたいな、なんかそういう驚きとかありました。
いや何でしょう、西海岸の方のミュージシャンと東海岸の方のミュージシャンってすごく違うなと思ったんです。西海岸の人はやっぱりこうオープンだし、
はい、
なんかこうやっぱりそういう何だろう、ウェルカム、
うん、
やってあげるよって感じですけど、やっぱり東海岸のジャズミュージシャンは結構厳しいですよね。
あそうですか、うん、へえ。
ちょっと日本人のなんかこうそういうのちょっと似てますと思いました。
あそうですか、うん、へえ、うん、
そうです。でその LA からその西海岸の方から、呼んだそのオスカー・カストロネビスっていうギタリストは、はい、天使にラブソングで、うん、
あ
その音楽のなんかその、
はい、
プロデュースに関わったりそういうこともしてたり、はい、ヨーヨーマのリベルタンゴとか、
はい、
そこら辺の総合プロデューサーだったりもして、
うーん
すごい素敵なおじいちゃま。 あ、そうですか。ジェントルマンですごくあの優しい方でした、はい、その方も LA なんでなんか本当ウェルカムよしこで、あの前日にあの前乗りしてもらってレコーディング、うん、で LA からこう呼んで飛行場で、うん、ニューヨークの飛行場で迎えに私が行って、あのお互いなんかこう写真ね、
うん、
あのホームページ上の写真しかお互い知らないもんだから、うん、大体まあちょっとね、当たり前の話ですけど実物とちょっとお互い違ったりするでしょあの宣伝材料 の, あの アーティスト写真と
は、まあね、それは私も同じくですけどね、はい、
どうしようかななんてちゃんと分かるかなって、私が分かんないと失礼じゃないですか、で、あの おじいちゃまを探すわけです、私は空港で、うん、
はい、
で向こうはきっと東洋人を探してるんです、でもなんか、はい、ニューヨークですから両方いっぱいいるんですよね、でもなんかやっぱ目があって、あっ、はあ、抱き合いまして、そこからタクシーに乗ってニューヨークに行って、 その夜は一緒にお寿司食べたんですよ、
はい、
お酒飲みながら、
うん、
楽しい、
そうですか、ね、うん、その時の様子とか動画撮ってたりしないんですか、
ね、全然撮ってないです、撮ればよかった、
それ映画になりそうじゃないですか、だって、
うん、
ね、
本当にあの素敵な、
ね、日本人のジャズシンガーがニューヨークまで行ってこうね、いろいろ一人で駆けずり回って、ね、アルバムまでできるところが映画になったらいいのになと思いますけどね、
本当全く一人だったんで、 その時の写真すらもカメラマンとかも雇う、もうそんなことも思いつきもしなかった
です、でも音楽にも
そうです、そうです、
本当に専念してたんですね、
そうですね、本当今から思えばよく友達に言われます、ミュージシャンの友達とかボーカルの友達にバカみたいなんであの写真とか動画とか撮っとかなかったのって、
そうですね、今ねだってみんなフェイスブックやってる人とかね、
うん、
ラーメン食ったとかさ、そんな写真ばっかり肝心の写真がね見たかったですね、です動画がね、
うん、
そうですか、分かりました、じゃあそうやってね、もう本当にもうものすごい勢いで作られたアルバムの中からもう一曲、
はい、
ご紹介ください、
はい、これはそのギタリストのオスカー・カストロネイビスがアレンジしてくれました、黒いオルフという放題がついてますけど、マーニャ・ジ・カーナバル、
斉田よしこさんのアルバムから、マーニャ・ジ・カーナバル聴いていただきました、
はいはい、
これは何語なんですか、
ポルトガル語です、マーニャというのが朝ですよね、ジ・はい、カーニバルの朝、
なるほど、
そういう、
そうですか、
はい、
分かりました、ところでですね、はい、もうものすごい情熱と資金を使って、ね、アルバムを作られたわけですけど、はいはい、次作るとしたらどういうアルバムにしたいなとか、
今度はね、まあいろいろでもありますけども、まずはもう約束しているのは、メンバーと約束しているのは、はい、4管楽器が入るんです、トランペット、
うん、
サックス2本、フルートとってなあとでトロンボンとピアノトリオ、
うん、
で前にも出したんですけど、その第2弾を作ろうというのが、
うん、
まずはこれをやらなきゃいけない、
はい、
あとねビッグバンドでもやってみたいと思う、それもちょっとその次あたり作れたらいいなと思うのもあるし、もう一度ニューヨークでレコーディング、なんだろう、前回撮っても一緒にやってもらった、もうギタリストも亡くなってしまって、
あ、そうですか、
ね、ハーモニー活奏者のトゥーツ・シルマンスも亡くなってしまったので、うん、またピアニストの人とまた違う編成で、うん、なんかあの時できなかったこととかを、
はい、
なんかやり直したいなっていう、
なるほどね、そうですか、でもなんかビッグバンドで歌ってる斉田さんとなんかちょっと絵になる感じでね、ちょっと見たいですけどね、
うん、気持ちいいですよ、時々ね呼んでもらうんです、
あ、そうですか、わかりました、
はい、
いろいろお聞きしたいことがあるんですけれども、
はい、
今聴いていただいているこのアルバム、
はい、
購入方法とかは、
はい、
気になる方はどこで探せばいいですか、
アマゾンで、ポチッとしていただければ翌日届くと思います、
あ、そうですか、
アマゾンで売ってますよ、
わかりました、
はい、プレゼントっていう、はい、あとはライブに、
はい、
足をお運びいただけたら、サインもさせていただきます、
わかりました、
はい、はい、
これ実はCD に入ってないテイクとかもあるんですか、 CD に入ってない曲とか、
入ってない曲はないですね、
あ、ですか、
入ってないテイクは大体1曲3回、はい、2、3回撮ったんで、
うん、
そういうのはありますけどね、
あ、なるほど、それをねいつか日の目を見るといいなと思いますけどね、
そうですね、そういうね、
うん、
カット、ね、されてしまったテイクも ね、
わかりました、はい、ところでですね、最近ボーカル教室もやられてるということで、
はい、今まだこうスタジオを借りて教えてる感じなんですけども、はい、 まあ、もちろんプロの方も来てくださいますし、うん、本当に全く歌歌ったことないの、カラオケもしたことないのっていう方も、うん、習いに来てくださって、うん、
ちょっと歌上手になりたいわとか、
とか、
うん、体に健康に良さそうとか、
そうそうそう、結構ご年配の方もね、うん、男性の方もね、
あ、そうですか、
ずっともうね、リタイアされてずっと家にいると、うん、奥様に蹴ったがられるから、はい、外に出なきゃいけないんだとか言って、はいはいはい、で趣味を持ちながら、
そうですか、
はい、いいですね、習いに来てくださったっていうする方もいます、う
ん、はい、はい、なるほど。斉田さんに習いたいという人はどうすればいいでしょう、はい、
本当に私のホームページからメールいただいたら、はい、もう大歓迎ですよ、本当初心者も大歓迎。
あ、そうですか、
はい、
はい、
皆さんね、私の生徒さんたち年齢層が幅広いんですよ、
うん、
よくライブにも一緒になんかみんなで来てくれて、みんなでよく飲んだりしてます。
あ、そうですか。
その方たちもなんか一緒に友達になって3人ぐらいとか4人ぐらいでライブやったりもしてます、
う
ん、
あ、そうですか、
うん、ぜひぜひお越しください
ませ。わかりました。じゃあ最後ですね、はい、もう一曲アルバムの中からご紹介いただけますか。
はい、じゃあ先ほど言ったピアニストのケニー・ワーナーさん、はい、うん、東海岸のちょっと厳しい人なんですけどね、彼がマニアックなアレンジしてくださいました All the things you are、
はい、で聞いていただいておりますけれどもね、そうそう、お時間がなくなってきてしまいました、
はい、
この辺でね、告知をいくつか、はい、お願いしたいんですけど、はい、またライブいろいろやってらっしゃるんですよね。
はい、はい、じゃあ、5月25日なんですけど、5月25日木曜日が代々木なる、
はい、
そして次の日5月26日金曜日、はい、自由が丘マリクレールフェスティバルの一環で、うん、ギャップがあるんですけど、自由が丘にその目の前の特設ステージで、はい、お昼の、3時半ぐらいから、4時20分の間なんかこう、うん、ちょっとやる予定です、
はい、
で、5月29日月曜日品川トライベッカ、うん、5月30日火曜日館内の酔いどれ伯爵、
はい、
そして6月1日館内のバーバーバー、
うん、
そして6月12日がお茶の水なる、
はい、
そして6月26日が中目黒の楽屋、楽屋と書いて楽屋っていうんです、
はいはい、
そこでですね、シンガポールから来たピアニスト、うん、バークリー時代の友達なんですけども、トロンボーンと私と、片岡雄三さんというトロンボーン奏者と3人で、
はい、
東京ジャズパーティーということでライブやります。ぜひぜひお越しください。
はい、ぜひね、ホームページなどでチェックしてね、お出かけいただきたいと思います、
はい、
本日はですね、先週に引き続きジャズシンガーの斉田芳子さんお招きしました。また今後もなんか別に新作がなくてもですね、
はい、
なんかちょっとした話題だったらぜひね、
はい、
遊びに来ていただきたいと思います。よろしくお願いします。
お待ちください。まだ遊び足りない、そんな気分また今度と約束。俺たち一緒には住んでないけど、いいやつになってくれ、それこそ俺の願いのすべて。
それではそろそろお別れの時間がやってきました。お相手は夢見の温泉村の夏志さとしでした。それではまた来週、おやすみなさい。
街のシンボルスカイタワー西東京にカルチャーができた。ウキレレ、三線、英会話、ギター、ボイストレーニング、手作りアクセサリー、
楽しいが
めちゃ欲しい。
スカイタワー西東京カルチャークラブでは受講生募集中です。無料体験レッスンも随時受付中。スカイタワー西東京カルチャークラブで検索してください。